さて、多剤耐性菌と抗菌薬ということで、はい、多剤耐性菌とは、はい、というところで、
はい、そうですね、多剤耐性菌というのは、抗菌薬の作用基準というか、まあ効く仕組みっていうのはいくつかあるんですけれども、その仕組み複数のものに対してその耐性を持つ菌というのが多剤耐性菌ということになります。
ということは、この薬とこの薬とこの薬にももうダメですよ、
はい、そうですね、はい、そうですね、
出てくる、
はい、
あ、なるほど。
場合によってはもう一つの抗菌薬しか効かないとか、そういう菌ですよね。なので残った一つの抗菌薬が使えなくなってしまうと、その菌に感染してしまうと、とんでもなく大変なことになってしまうということになります、ね、
はい。そこで坂本先生は今新しいタイプの抗菌薬創出に向けて動いていらっしゃる、
はい、
研究していらっしゃる、
ね、ということですね。できればいいんですけれども、はい、
ところで、あの研究のプレスリリースを、はい、拝見したんですけども、各病院と連携なさっているのかと思っていたんですが、はいはい、全く病院名が出てませんで、
そうですね、非常に申し訳ない感じなんですけども、ね、
はい、大学であったり、はい、また工業専門の高等学校であったり、はい、国立研究開発法人、はい、宇宙航空研究開発機構、
はい、そうですね、
さまざまなそういうところと組んでらっしゃるというのは、はい、驚きでした。
そうですね、まあ、あの臨床現場の先生ともこれからは組んでいきたいというふうに思っているんですけれども、あの今のところ基礎研究で進めてきましたので、そういったあの基礎研究の、研究機関というのが、今までの、 あの共同研究先ということになります、
ね、先ほどなかなか製薬メーカー等では扱う、ね、
そうですね、
数が減ってきているのが抗菌薬だということでしたけど、はい、先生が研究なさっている抗菌薬というのはどういうものなんですか？はい、
そうですね、現在あの広域抗菌薬というのが臨床現場であの多く使われる傾向があったと思うんですよね。で、そういった広域抗菌薬を多く使ってしまうと、まあ、耐性菌ができやすくなってしまうということなので、我々はあのその強域の、まあ、ある特定の菌、特定の種類の菌にしか効かないような強域の抗菌薬の開発を目指しています。
あ、この症状にも効くけどこれにも効く菌というのではなくて、
はい、
もうピンポイントで、
そうですね、はい、
ちなみにどういう、
あ、例えばあの歯周病菌ですとか、あとは多剤耐性菌の中でも、頭皮発酵菌といいまして、炭水化物というあのでんぷんとか、まあ、お米のようなものですね、そういったものを栄養にしているのではなくて、お肉のようなタンパク質とかペプチドを栄養にしているような菌に対して効く抗菌薬っていうのを開発したいというふうに考えています。
あの既存のものとは異なる、
そうですね、はい、我々あの標的にしているのがその頭皮発酵菌なんですけれども、その頭皮発酵菌の増殖に関わる酵素というのを、2012年にあの岩手医科大学の木村先生のグループが発見しまして、その酵素の働きを止めるような薬が作れれば、もしかしたら抗菌薬として作用するのではないかというふうに考えています。
坂本先生がこの研究に携わるいきさつというのは何かあったんでしょうか？
もともとこの研究を始めた時には実は抗菌薬を目指してたわけじゃないんです。あの最初は、あの頭皮発酵菌っていうのに着目して、でそのジペプチドっていうのを、そういったあの頭皮発酵菌がたくさん作り出すっていうのを知りました。でそれはあの共同研究先の、長岡技術科学大学の小笠原先生が、その菌を見つけたんですね。そのジペプチドをたくさん作り出す、細菌というので、なんでそれがいいのかっていうと、ジペプチドの生産っていうのを、例えば点滴とかにジペプチド入ってたりするんですね。なんであとはジペプチドがもしかしたら医薬品に、それ自体が使えるんじゃないかっていうことで、そのジペプチドを、まあ、2つアミノ酸がくっついたものなんですけれども、それを作るための研究をしてたんですね。でそれをしてるうちに、もしかしたらこの頭皮発酵菌っていうのは病原菌にもあるし、あのこの酵素の働きを抑えることができれば、それが抗菌薬になるんじゃないかっていうふうに、まあ、方針転換したのが2008年か9年ぐらいだったと思うんですけども、でちょうどその研究をしていたら、ちょうど2012年に、岩手医大の木村先生のグループが DPP-11 っていうのを発見して、で、あ、じゃあ DPP-11、 あ、これも もしかしたら一緒かなっていうか、それもその頭皮発酵菌の増殖に関係するのかなっていうことで、その DPP11 っていうのの研究も始めて、でそれの構造決定をしたのが2015年でしたかね。でそれを構造をもとにして、今回菌の増殖を抑えるような化合物を見出すことができたということになります。
実際に今研究はどういう段階なんでしょうか？
まだまだですね。多分、薬の開発っていう点でいうと、まだ本当に1合目ぐらいだと思います。これから例えば動物実験をして、で臨床の方で人の体で実際に効くかどうかで副作用がないかっていうのを確かめていく、やっぱりそっちの方がすごくウェイトが大きいので、やっぱりそこら辺を乗り越えていかなきゃいけないので、まだまだ実際に薬になるかっていうのは分からないんですけれども、ただ、今回こういった頭皮発酵菌に対して効く仕組みを利用して薬がもしかしたらできるかもしれないっていうことを示せたということでは、この採用基準のを利用した抗菌薬っていうのがもしかしたら将来的にできるかもしれないということを示せたのかなというふうに思います。
こう今いろいろなお話がありましたけれども、ちょうど10月、
はい、
ノーベル賞のね、
そうですね、はい、
発表があったりする時期ですので、はい、難しいお話になんとなくこう、はい、私たちこうついていける感覚というのか、はい、その研究者の皆さんをこう尊敬している部分があるこの昨今ですけども、はい、先生も素晴らしいな
と。いやいや、私の研究全然あれなんですけれども、ね、やっぱりノーベル賞っていうのは、うん、その我々の生活にを、根本的に変えるような研究っていうのがもらえる。でしかもその研究っていうのは今から 3,40 年前に行った研究っていうのがほとんどですよね。やっぱりそういった研究ができれば将来的には素晴らしいんですけれども、そういったノーベル賞とかの発表とかを、子どもたちが興味持ってもらって、で科学って面白いんだなとかっていうふうに考えてくれれば、日本の未来も明るいのかなっていうふうに思います、
ね、そしてこの番組でもたくさんこう研究なさっている教授の皆さんたちに、はい、先生たちにご出演いただいて、岩手医大というところはこういう研究もしているんだってい う,、はい、もうたくさんのお話を伺ってきたんですけれども、はい、その辺岩手でも研究してるんだよっていうところ、はい、何か嬉しくなるんですけどね。
そうですか。そうですね、岩手でも地理的にすごく、ね、不便な場所 で,、うん、で共同研究するのも大変なんですけれども、やっぱり自分からいろいろ発信すると声をかけてもらったりっていうこともあるので、やっぱり自分から動くことも大事だし、いろいろ仲間を増やしていって研究を進めていくっていうのはとても面白いですよね。だからそれも岩手でだから良かったのかもしれないですよ。岩手だから積極的に、多分もしかしたら関東にいたらそんなに積極的に動かなかったのかもしれないんですけども、岩手にいる危機感というのがあって、ここにいてこのままじっとしてると終わってしまうっていう危機感があって、自分からいろいろ動くっていうのも大事で、で学会とかに行ったら積極的に他の研究者の人に声をかけて、で一緒に共同研究しましょうっていうふうにして、今共同研究に加わってる方もいます。
先生の描くというか、この喪失した菌すら耐性菌ができるかもしれない。
そうです、そうです。
そこももうでも、覚悟というか、
そうですね、しょうがないですよね。
しょうがないですよね。でも研究されないようにしていかないといけない世界です
よね。だから私が今これやってるのも将来的に使えなくなる可能性は非常に高いんですけれども、それでも やっぱり人類が生き残るためには抗菌薬を開発し続けるということが非常に大事なので、そこを大事にして研究を進めていきたい。でそれに他の人も続いていってくれればいいのかなっていうふうに思ってます。
すぐ耐性菌ができるからもう作るのはやめようとか、どうせ作ったってダメなんだみたいな、この短絡的なというか、そういう考えではなくて、
そうですね、諦めてしまうと多分人類の未来がなくなるので、やっぱり諦めてはいけないんだと思うんですね。
岩手医科大学医の力でグッときましたよ、今日先生。
そうですか。
でもこれからの未来を描いた時に、やはり今こう継承を鳴らしておきたいことっていうこのメッセージがあるかと思いますが、ぜひお願いします。
そうですね、風邪やインフルエンザに抗菌薬は効かないので、抗菌薬は正しくあと使わなきゃいけないということで、抗菌薬をあげたりもらったりしてはいけない。で抗菌薬をもらうには、処方箋が必要ですということです。で医師の指示通り飲み切りましょう。で抗菌薬を取っておいたり別の機会に飲んではいけない。 で、分からないことはお医者さんとか薬剤師さんに聞いてくださいということですね。